は暑い日が続いておりますが、私たちに志を与えて今日の礼拝に導いてくださいました。どうか私たちの捧げる賛美、感謝、信仰の告白を受け入れ、あなたから親しく御言葉を語りかけ、また約束を宣言してくださいますようにお願いいたします。この場所を去ってそれぞれの生活の営みの中に戻ってまいりますが、どうぞ兄弟姉妹たちに豊かな恵みと祝福を与えてくださいまして、つつがなく1週間を過ごすことができますように帰りてください。特にこのしばらくは私の国では異教的な習慣のもとに多くの人々が触れることになりますけれども、ある方たちは信仰の戦いを求められるようなこともあろうかと思います。どうぞ共にいて守ってくださいますようお願いいたします。この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちがいます。どうか次の篠島で妨げが取り除かれますように、また西谷の地区にいる人々、またこの前の道路を通って往復する人々に、どうかこの教会の存在が知られて足をここに向けることができるように、神様の思いをはるかに超えた御御業をお示しくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
マルコによる福音書の第9章の38節から41節までを朗読いたします。新約聖書の80ページです。マルコによる福音書第9章38節から41節まで。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちはに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方にいっぱいの水を飲ませてくれるものは必ずその報いを受ける。イエス・キリストは弟子たちだけを集めて真ん中に座り、弟子たちをぐるりと取り囲ませて教えを語り始められました。キリストはただ一方的にお話をなさるのではなくて、弟子たちから意見を言わせたり、あるいは質問をさせたりするような、まあ、今日で言いますセミナーというようなやり方を取られたようであります。でここには一つだけ弟子たちの言葉が記されております。それはヨハネのものでありました。ヨハネが単独で発言したというのはマルコの福音書ではここだけです。なぜマルコ、あ、ごめんなさい、なぜヨハネなのかはっきり分かりませんけれども、一つだけ推測をすることができると思います。ただし彼はその後で私たちという言葉を使いますので、ヨハネ単独ではなくて他の弟子たちを代表して語ったと考えていいと思います。このヨハネの問いはイエス・キリストの名を用いて悪霊を追い出している者がいるが、彼は私たちに従わないのでやめさせようとしましたというものでした。悪霊を追い出す働きはイエス・キリストの御業の中で大きな比重を占めていたようであります。イエス・キリストの名によって、すなわちイエス・キリストの権威によって悪霊を追い出しておりました。 ところが12人の弟子の一人でない者がイエス・キリストの名を用いて悪霊を追い出していたということであります。でこのイエスの名を用いて悪霊を追い出していた人がどういう人物であったのかはマルコの福音書は何も私たちに語ってくれていません。一種の医療行為ですから、医師として悪霊を追い出すそういう務めを仕事をしていた人があったかもしれません。で彼がイエスの名を用いると悪霊が追い出されるので人助けとして、あるいはもっとも端的に申しますならば、お金を儲けるために悪霊を追い出していたのかもしれません。彼自身がイエス・キリストの弟子たちに対して好意を持っていたのか、そうでなかったのかも、ここには明確には何も記されてはおりません。彼はイエス・キリストの名を用いて悪霊を追い出し、そしてそれに成功していたということは事実であります。彼が営業事業としてそれをしていたのかそうでなかったのか分かりませんけれども、もし営利事業と申しましょう、彼のお金のため、あるいは彼の名声のためであれば、おそらく悪霊が逆襲してきて、そして悪霊を追い出そうとしておりますものをコテンパンにやっつけるということは起こったでありましょうから、この人物はおそらく良心的に、あるいはイエス・キリストの名を信じて、十二弟子ではありませんでしたけれども、キリストを信じてこのような働きをしていたと、このように考えることは許されるのではないかと思います。しかしそれははっきり分かりません。ただ弟子たちはこの悪霊を追い出す人物の技を不快に思っていたことは確かです。なぜ不快になっていたんでしょう、心よしとしなかったのでしょうか。推測はいくつかできます。ヨハネはその一人ではありませんでしたけれども、この前のところで私たちが見ましたように、転換症状のあった少年の悪霊追放に弟子たちは失敗をしておりました。ところが彼らの外にいる人物が悪霊追放に成功をしていたのです。人は自分が失敗してうまくいっていないのに、他の人がうまくやったり成功したり成果を上げておりますと妬み心が起こってまいります。これは誰もが痛く経験するところだと思います。どんな小さな子供にも妬み心というのがありますが、大人になればなるほどそれは陰湿な形で妬みというものは表現されてまいります。弟子たちにしてみれば、イエスの弟子とは直弟子とは違う、十二人の直弟子とは違う、いわば周辺に位置する弟子が悪霊を追い出している、これはけしからぬことだと、このように思ったとしても不思議ではないと思います。十人の弟子たちは先には失敗いたしましたけれども、悪霊を追い出す権利を、あるいは権威をイエス・キリストから委ねられて、各地でキリストの弟子として働きをしたことがありました。彼らは悪霊を追い出すそういう力が与えられているということを一つの権利と思ったに違いありません。自分たちにそのような権利が与えられている、こういう権利意識というものは、それは排他的になります。私たちがこんな権利を持っている、これは私たちだけのものだと、この権利を他の人が侵害するというのはけしからんことだと。今日の人間社会はこういう権利意識で 満ち満ちていると思います。まあ、著作権というところから始まりまして、まあ、いろんなところで、ね、権利があって、でそしてその権利を犯すことに対して大変敏感な社会だと思います。自分の持っている少しの権利、それ家の中での権利もありましょうし、地域社会での権利もあるでしょうし、そういういろんな権利を少しでも侵害されますと、それに対して激しい怒りを感じる。時には訴訟まで起こしてその権利を取り戻そうとする。弟子たちの中にそういう権利意識がなかったとは限りません。彼ら10人の弟子はイエス・キリストから悪霊を追い出すという特権を与えられておりました。ところがその特権を侵害するある人物がいたのでしたから、10人の弟子たちは激しい怒りを感じたでありましょう。あるいは、まあ、権利意識と同じかも分かりませんが、彼らは12人だけが悪霊を追い出せると思っておりました。これはエリート意識というものだと思います。そしてこういうエリート意識というのは小集団を作って、自分たちの集団の中ではそれはガチッと固まるのですけれども、そういう集団の外にいる人々に対しては排他的になる。こういうことがこれはどの世界でも起きるんじゃないでしょうか。仲間ですね、それは一つの絆で結ばれています。彼はイエス・キリストの12人の弟子、そしてその弟子として悪霊を追い出す、そういう素晴らしい御業に行うことができる、そういうエリート集団ですね。キリストの弟子たちは徐々にそういうエリート意識が出てきたのではないでしょうか。ところがそういうエリート意識を侵害するような一人の人物がいる。これはけしからんこと。ヨハネが登場しておりますのは、それは先ほど申しましたように、なぜヨハネが登場したのかわからないというふうに申しましたけれども、一つだけ可能性があると思います。ヨハネはボアネルゲというあだ名を持っておりましたが、これは雷の子。昨日雷鳴が届きましたけれども、大きな声で喋ることができる、まあ、声が大きいという人物ではなかったかと思います。ですから彼が大声でこのイエスの名で悪霊を追い出している人物のところに近づいて、けしからんとかですね、あるいは何をしているんだというふうに叫んだのではないでしょうか。大声でものを言うということは、それ自体威圧的になります。威圧的になればそれは効果的になるでしょう。だからヨハネが弟子たちを代表して悪霊を追い出しております、その名もなき12人の弟子以外の人物に威嚇をしたのではないでしょうか。これは推測であります。イエス・キリストの弟子たちは異常のような心理あるいは精神状態になっていたと、そのように私は想像いたしました。ところがイエス・キリストはその弟子ヨハネの言葉に対してどういうふうにおっしゃったのでありましょうか。禁止してしまったのではありません。私の名を使って奇跡を行うのであれば、その者たちをそのまま放っておきなさいということであります。私の名を使って奇跡を行いながら私に悪口を言うことはできない。この悪霊を追い出していた人物がイエス・キリストのからですね、悪口を言うようなそういう人物であったのかそうでなかったのか分かりませんけれども、とにかくイエスの名を用いて奇跡を行ったからには、その私が用いたイエスという人物は悪逆非道だとかですね、嘘つきだとか 詐欺師だとか、そんなことはとても言えない。イエスの名で奇跡を行ったんですから、そのイエス・キリストを悪口を、あるいは非難をということはできまい。これもそうですね、当然のことです。でそしてイエス・キリストはさらにおっしゃいました。私に逆らわないものは私たちの味方なのである。これは考えてますと私にとっては意外に思う言葉だと思います。私に逆らうものは、それは明らかに私の敵である。そうですね、キリストに敵対する、これはキリストに敵するものであって弟子たちにもとっても敵である、とこのように言うことはできるでありましょう。それをひっくり返します。そうしますとですね、私たちはキリストに、私たちキリストに従わないもの、あるいは逆らわないものはどうだ。逆らわないものの中にはこういう人たちもいるはずですね。傍観しているという人もいると思います。あるいは距離を置いて様子を見ている人もいると思います。自分は熱心に入信したり、あるいは洗礼を受けたり、そういうことはしないけれど、しかし別段キリスト教徒に対して敵対しているわけではない、そういう人はたくさんおられるのではないかと思います。敵対するものは敵である、敵対しないものはでは一体何なのか。そういう人はですね、私たちは敵対しない人を時々敵と分類してしまうことが多いのではないでしょうか。キリスト教に無関心な人、そしてキリスト教会に対して距離を置いている人、そういう人はそれはどうも卑怯だと、自分で積極的に関わろうとしない、そういう人は曖昧である、ずるい、こういう評価を下しませんでしょうか。教会に足を向けない人はみんなあれは敵だと、あれはもう異教徒で、そしてキリスト教会に対して悪意を持っている連中だと決めつけはしないでしょう。別段適しているわけじゃないですね。ただ距離を置いているだけ、ただイエス・キリストに対して態度表明をしないだけのこと、何らかの理由でですね、ただ傍観しているだけという人はたくさんいるわけです。そういう人々を私たちはすぐさまですね、あれはクリスチャンじゃない、だから私たちは関係ない、どころか私たちは敵だと、こんな思考方法が私の中に刷り込まれていることはないでしょうか。キリスト教徒はそういう考え方になりがちだと思います。自分たちに敵する人はそれも間違いなく敵でありましょう。でも傍観している人、あるいは黙って見ている人、あるいは態度を決定することができない人々、そういう人をみんなひっくるめて彼らはノンクリスチャンだから教会の敵だ、こういう論理を、こういう理屈を私たちは自分に言い聞かせているんじゃないでしょうか。けれども話はすごく簡単にはならないと思います。宗教や信仰問題についてそうだと思います。私は実に不公平だと思ったことがアメリカで経験を出しました。私が行ったところは田舎町でありまして、ほとんどの人々が教会に行っているような町でした。教会に行かない人間というのはどうもおかしいと思われるぐらいの非常にキリスト教的な町に住みました。でそこでですね、にはみんな小さい時に洗礼を受けるんですね。あれ洗礼を受けなくても その家はキリスト教徒の家ということになっております。でそして町全体がキリスト教徒だと考えられているわけですね。でも一人一人見てまいりますと、日曜日になったら映画に行く、あるいはさっさと家族でリクレーションに出かけるというのは、まあ、日本と同じような状況です。朝から自動車でどこ行くんですかと言ったらですね、いやデトロイトに行きますとかですね、遊びに行くわけです。あシカゴにちょっとなんとかかんとかですね。でそういうような人々が、まあ、それは私と一緒なんですね。でもその町では彼らもみんなキリスト教徒なんです。そしてキリスト教徒だから当然神様から救われると思ってるんですね。とか日本ではどうなんでしょうか。キリスト教徒の家族ですら、例えば信仰告白していない二番三回を日本の教会で私よく受けたことがあるんですね。でそういう方の、まあ、洗礼を受け、信仰告白をしないまま亡くなった若者がいたんですけども、牧師の説教を聞きまして私は大きな衝撃を受けたんですね。彼は信仰告白しなかったから救われなかったというふうに牧師が断言されてしまったんですね。そんなことを簡単に言えるかどうか。その子供はですね、確かに信仰告白する機会がありませんでしたけども、親に連れられて教会学校に毎週来てました。洗礼になってからも、まあ、仕事が忙しかったんですけども、親が礼拝に出ようと言うと、いやいやながらでも仕方かでしょうけども礼拝に出ました。牧師が丁寧に挨拶をしてくれました。そういうですね、キリスト教会に好意を持って、まあ、彼は自分が親は信者だからということでキリスト教に対して決して敵対するようなことはなかったんです。ただ自分の口で信仰を言い合わす機会がなかっただけのことです。私不公平だと思ったのは、アメリカではですね、そういう人たちはみんなクリスチャン扱いにされる、天国に行くということまで言われる。ところが日本ではまるで、ですね、異教徒と申しましょうか、キリストの敵のような言い方をされてしまう。これは不公平だと。私はそれは日本と、日本は異教国家ですね。だから異教国ですから、異教の国に属する人と教会というのを二つにこうはっきり分けてしまいまして、でそしてキリスト教徒とそうでないもの、そうでないものはみんな敵だと、こういう思考法、ものの考え方がどこかにあるんだと思うんです。しかし私たちは救われるのはもちろんイエス・キリストによって救われる。でそれは間違いありません。でそして信仰によって救われるわけですけども、よく考えてみました。その信仰というのは、ある人は熱心な信仰もあれば、ある人は迫力を生むような信仰もあります。99時間は信仰がなくて1時間だけ信仰を持っているような、そういう信者だってざらにおりますよ。信仰といったって一口で簡単な定義はできません。熱心な、もう誰が見ても熱心な人もあれば、あれして果たして信仰を持っているのは分かる、思うような人もいるわけです。私はイエス・キリストの御言葉を思い起こします。私に逆らわないものは私の味方である。味方です。敵は滅ぼされて叱るべきですけども、味方をイエス・キリストは決して滅ぼすようなことはないはずです。キリストに敵対しない人々、この悪霊を追い出しした人物がどういう人物か分かりませんけども、ひょっとしたら自分の利害関係でイエスの名をただ用いていただけかもしれません。でもこういう人々であれ、彼はイエスの名で悪霊を追い出していたからには、イエスの名を悪口言うことは決してできまい。それはイエス・キリストの言う言葉ですね。ただイエス・キリストに敵対しないだけかもわかります。それが彼自身の都合でそうしなかっただけかもわかります。でもキリストはその人を私の味方であると っしゃいました。ましてやキリスト教会に好意を持っている人々、この西谷の地下にもですね、キリスト教はいいもんだなと思ってくれている人はたくさんいます。皆さんのご家族の中でもですね、自分は信者にならないけれども、でも自分の妻や自分の子供が信仰を持っている、まあ、それはいいことだと、そういうふうにおっしゃる人は家族はいっぱいおるはずです。そういう人をですね、彼は異教徒だ、キリストの敵だというふうに断定することが正しいでしょうか。これはキリストの御言葉と矛盾しております。キリストはそのようなですね、私に敵対しないものも私の味方だと、味方であるからにはそういうものを直ちに地獄に突き落とすようなことをキリストはなさらない、このように断定することができると思います。先ほど申しましたように、救うのは神様です。ですからそのようにですね、ただ好意を持っているだけの人がどうなるか、それは私たちの知ったことであります。ただ彼らがキリストの味方であるという、この味方だけは、これは私にとってとっても大切な味方だと思います。で、もう一度キリストはおっしゃいました。キリストの弟子だという理由であなた方にいっぱいの水を飲ませてくれるものは報いを受ける、必ず報いを受けると書かれております。水いっぱいを与えるということは、これはささやかな親切です。冷たい水をですね、こんな暑い時にあげるというのは、これはもうごちそうだごちそうだと、玉露だ玉露だと喜ぶかも分かりませんけども、そういう意味で僕は言われてるんじゃないです。いっぱいの水を飲むというのは最低限の、まあ、一番小さい親切なんです。ちなみに普通の親切というのは、旅人をもてなすということです。宿を提供する、家の中にベッドが一つしかなければそのベッドを旅人に与えて自分たちは土間に寝る、これは普通のユダヤ人がしましたような親切でありました。これは普通の親切なんです。ですから水いっぱいなんていうのは、まあ、これは些細な親切でしかありません。イエス・キリストの弟子だというその理由で、こんなちっちゃな、まあ、どうでもいいような親切をする、そういうものはどうなのか。キリストの弟子、当時キリストの弟子たちは悪く言われていたようであります。特にユダヤ人からはキリストの弟子たちはだんだん睨まれておりまして、そして時にはですね、ひどい仕打ちを受けたかもしれません。このキリスト教徒に対する迫害は後の2、300年経ちますとローマ帝国の組織的な迫害になりまして、大量のキリスト信徒が殺害されるということも起こりました。キリスト信者はそれぞれですね、苦難の救助者もありましょうし、いえいえただの隣人である場合もあるでしょう。ただそういうキリスト信者だということをよく知っていて、彼にたった一杯の水でも、もう他のことをすると彼自身がですね、そういうキリスト教を助けたということで災いが降りかかるかもわかりません。ですから一杯の水を飲ませるということは隠れてするような、そういう親切心であるかもしれませんけれども、そういうことをキリスト者にしてくれるものは必ずその報いを受ける。キリスト教徒はクリスチャンはですね、ともすれば自分たちだけが一番立派な信仰を持っている、そして自分たちだけが天国に救われて結構だ、そういう考えで知らずのうちに陥ってしまうと思うんです。けれどもこの地上の生きている中でですね、私たちは多くのまだ信者でない人々と接するのです。そういう人々はキリスト教徒と非キリスト教徒というように色分けして、そして 彼らは皆私たちとは違う。彼らは滅ぶべきものだ。彼らは救いに関係ない、というふうにピタッとですね断ち切って、そしてヨハネがしましたように、イエスの名で良いことをしていてもそれは私たちの特権だから、独占した権だからやめろと。キリスト教の中でですね、いろんなことがなされていても、あれはもう偽物のキリスト教だというような仕方でピシッとこう切っていくような思想方法とキリストの言葉とは随分違うんじゃないでしょうか。私は特にこのことを申し上げたいと思うんですね。契約の子らたち、あるいは未信者の家族を私たちは当然抱えています。そういう人たちはですね、私たちに水いっぱいどころか、もっともっと良いものを私はキリスト者であろうともしてくれるんじゃないでしょうか。とすれば、彼らにも天から神様の大きな報いがある、そういうふうにキリストがおっしゃってくださったんだったら、彼らのために熱心に祈ることがある。これは当然のことでしょう。彼の日々の営みのため、病気になりませんように、あるいは神様から大きな恵みがいただけるように、そういう家族やあるいは私たちの友人たちや知人たちのために祈り続けることは、これは虚しいことじゃなくて、神様はその祈りに応えてください。彼はたとえキリスト教徒でなくてもです。ましてや契約の子らや家族の者たちに対して神様がもっともっと不思議なことをなさると思っても、それは当たり前のことではないでしょうか。私のに逆らわないものは私の味方である。私の味方はいっぱい皆さんの周りにおられるわけです。そういう人々をですね、みんな敵だ違うというふうにこう切り捨てていくようなことはもうしない方がいいのではないかと思います。私は大変ブロードな考え方をしているかもしれません。でも皆さんのが一人クリスチャン、家族の中で一人でクリスチャンであるとしても、そのことは何も神様からの厳しい試練ではないということなんですね。かえって家族の中で自分が一人だけはクリスチャンだということは、そのクリスチャンを通して神様の恵みがあふるばかりに与えられる。そういう中から本当にイエス・キリストを信じ告白する人が出てきても少しも不思議ではない。家族伝道というのはそういうものだと。もうですね、彼らはもう滅ぶべきものだから、何とかして伝道してクリスチャンにせんといかん、夏というんじゃなくて、神様の恵みのうちに入れられているから、必ずその人たちはいつか神様の身元に導かれて、そして天国の素晴らしい特権に預かっていただけると、私たちは終始信じて祈り続けること、これが私たちの考え方だと。これは私が大変ブロードな考え方だとは思っておりますけども、今までずっと思ってきたところでありました。祈りいたします。天の父なる神様、キリストは私に逆らわないものは私の味方であるとおっしゃってくださいました。またキリスト者であるという理由で冷たい水いっぱいを差し上げる者は大きな報いを受けると、このようにも約束してくださいました。私たちはキリストのこのような心広い御言葉のうちに入れられておりますにもかかわらず、私たちは大変偏狂で排他的で、そして時には特権意識に満ちております。そのような私たちの心を砕いてくださいますようにお願いいたします。この西大寺の地区にも私たちの教会に対して好意を持ってくださっている方はたくさんいます。どうかそのような方々に神様が恵みと祝福を豊かにお備えください。また私たちの身の回りには友人や知人家族にイエス・キリストを私が信じているがゆえに好意を持ち、あるいは私たちの働きを見守っている方々がいますけれども、彼は私たちの敵ではありません。 むしろイエス・キリストの味方であり、また報いてくださる対象者であります。どうかそのことを覚えまして、私たちは決して孤立してこの地上苦難の道を一人ぼっちで歩いているのではなくて、神様の見守りと恵みのうちに歩んでいるということをどうぞ教えてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。